もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
9月26日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私キベトショと
シーラと
ユキサダイさんです。
この3人で、はい、今日ももう結構今日は監督は仕事がいっぱい詰まってたみたいですね、うん、
ですね
大丈夫ですか、大丈夫ですか、
ちょっと息がちょっと息がね喘息みたいな何日4日間で
ここ4日間で、
うん、6時間しか寝てない。
仕事忙しいか、
4日間で6時間しか寝てないという。
お部屋中に寝ないでくださいよ
これ結構ね、
眠いわ、
久々にやっちゃいましたね。
あら、
いや
昔はね大丈夫だったんですけどね、もう年取るとね、寝ないといかんばい、
睡眠は大事ですよ
ね、本当ですよね、
はい、
まあね、秋の夜長、うん、この番組を聞いていただいてるあなた、
はい、
今日はね監督のいろんなお話と、
うん、
プレゼントもあるよ。
プレゼント、
はい、
いっぱい、
もう即応募してもらうシステムのプレゼントがありますんで
即応募、
はい、手元になんか携帯とか、
はい、
パソコンのメールソフトとか立ち上げて、準備しておいてください。
スタンバイ、
すぐ送っていただく形になっております。
ほうほうほう、
さあいつ言うかはこの番組の生放送中
新しい試みですね、
はいはい、
じゃあ生放送今言うて
ダメ、今言ったらダメ、もうそこはもう引っ張っていかない、
うん、
はい、
そっかそっか、
ということでじゃあまず監督タイトルコールからお願いします。
月刊ユキサダイサオ、よーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ユキサダイサオです。皆さんからのメール、ファックス、リアルタイムで受付中、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本.jp、 監督アットマーク FM 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番で受け付けています。
お待ちしております。
はい、
まあ監督、まあ一月ぶりの熊本ということなんですが、
はいはい、
ここのとこ一月間、まあ、寝ないで仕事してたということなんですけども、忙しかったんですか。
そうですね、うん、なんでこんなことになっちゃった
何がそんなに忙しいんですか
なんでこんなことになっちゃったのかなというぐらい、うん、
まあ一個はね、あの菊池国際交流映画祭のいろいろねスーパーアドバイザーで活動してるの忙しいんでしょうけど、うん、それはまあちょっと後の話としてトピックとして、はい、それ以外で何が忙しいんですか。何が忙しいって何ですか。
平成サルカニ合戦図というですね、
はいはいはいはい、
これがね11月の15日から
ワウワウ
でオンエアが決定したんですよ。
11月からか、いよいよ、うん、
で、
はい、
それにその仕上げがずるずると6話ありますからね、ずるずるずるともう色補正するなの、合成チェックだの、なんかずっとありまして、
うんうん、
先ほど終わりまして、
終わって、
それは良かったんですね、
うん、
それの副産物って言ってまたちょっと変な感じだけど、主題歌をね、
うん、
塩野谷さやかちゃんっていうですね、
お
LDH っていう、なんだっけ、EXILE の
大きな事務所じゃないですか、
会社の女の子なんですけど、すごい歌が上手な20歳の女の子で、その女の子が、主題歌を歌うことになり、で売野さんが、売野雅夫さんが僕の指名なんですけどね、ちなみに売野さんとか歌詞書いたらいいと思うなみたいな、
おっと、それもうなんか音楽のプロデュースまでし始めました
イメージがあってね、ほら主題歌の終わりに、あ、主題歌がドラマの、ドラマって初じゃないですか僕、うん、連ドラの、
はいはいはい、
で終わりにどういう曲がいいのかと、
はあはあ、
ほらなんか平成サルカニ合戦図ってね、不思議な話で歌舞伎町のバーテンダーが国会議員に立候補する、
うんうんうん、
国政の選挙に立候補するっていう奇想天外な話なわけですよ、うんうん、で人間ものでしょ、
うん、
だけどなんかその世界観をなんか言い当てるっていうのはラブソングでもないし、
うん、
ちょっと社会を俯瞰して見てるような気持ちの中でなんか汲み取ってほしいと、
うん、
それでどういうのかなと思った時に、なんかこう主題歌、なんかテレビのドラマの主題歌ってなんかほらド直球だったりするでしょ、うん、なんかカッチキャッチーだったり、うん、なんかそういうんじゃなくて、塩谷さやかっていうアーティストの今までの曲を聴くとね、どっちかというとほら ABEX 的な今までやってきたような浜崎あゆみとか、なんかこうなんだろうな、安室さん、安室奈美恵がやってたような、うん、ちょっとそういうこう結構なんかこう歌い上げるような歌が多くて、この子が意外とこうアカペラじゃないけどポツンとこう声だけで勝負するような、うん、で僕がイメージしたのは、例えばアニメのね、うん、こうエンディングソングって、うん、を例に出したんですよ、うん、ガンダムのね、
はいはい、
終わりの歌っていうのは、はいはいはい、あのアムローって歌じゃないですか、はいはい、あ
のバラード調のね、
はいはい、なんかな、みたいなね、ああいうなんかこう本当になんかこうちょっと疲れた戦士たちがね、戦った人たちとか夢を持って生きてるとか、うん、虐げられた人間たちが頑張ってる、うん、頑張った人間にちょっと休息を与えるような歌がいいとイメージしたんですよ、うん、はじめ人間ギャートルズのあいつらのバラード、
あ、ムッシュ、ムッシュ構え、
うん、そう、何にもない何にもないってやつね、あの歌のような、うん、でなんかほらなんかアニメのしみるでしょ、
うんうん、
あの天才バカボンのね、うん、コオロギ68だっけ、なんだっけ、元祖天才バカボンのとか言って、はい、ああいうなんかちょっと哀愁のあるのがいいなって、サルカニガス園とかそういうある種政治家、要するにね、なんかこうそういうなんかこう成敗する話なんで、戦ってるんですよ、なんかこう見えない敵というか社会と、そういうのがいいと思ってという話をしたら、どんどんほら曲はどんどんシンプルになっていって、最初はものすごく壮大な曲で上がってきた曲がどんどんピアノだけになっていくとか、うんうん、まあ、ちょっと入るんですけどね、うん、ストリングスも入るんだけど、まあそういうことがいいなってなって、じゃあ歌詞結構キーポイントですねって、誰が書くんですかなんて言ってって言われて、うーん、どうしましょうってなって、例えば売野さんとかどうですかねと、うん、僕閉じる日って映画の中で、うん、売野さんにね、歌詞をつけてもらったことがあって、挿入曲、劇中曲の素晴らしくてね、で売野さんにお願いしたら、やっぱり案の定ちょっと世界観のある、でそういう曲が上がったわけですよ、うんうん、で決まったね、うん、たらね、向こうのアーティスト側の会社の方が当たり前のように PV お願いしますねと、
まあまあそうだ、
まあそれはそうだな、
そこまでね、言わせアイディアを出しておいて、
ああ、もう言いたいだけ言っておいてね、
それは言うわな、
それはちょっと待ってと、その前に、うん、実はあるアーティストの PV を頼まれてて、
それとは別に、
別に、ああ、それはバックナンバーっていうですね、
お
う
お
う
おう、
いるじゃないですか、
お
い
お
い
お
い、ここからぜひやってほしいとって言われていて、ずっとこれにしようって言ってた曲が、うん、結果的にはなんか違うような気がしてきて、うん、変えたんですよ、ネタをラブストーリーにね、おうおう、とかっていうのも大変なことがあって、うん、シナリオをやってそれで準備してたのに急に俺が変えちゃったもんだから、全部準備台無しになってもう一回やり直しみたいな、
じゃあなんか プロモーションビデオといえどもちょっとドラマっぽい感じ の
です、ね、そうです、だからどっちかというとプロモーションビデオ切りはするんだけど、うん、そうじゃなくてなんか長い序章があってエンディングにその曲がかかるみたいな、
いやまたこれ手間かかることをしますね、
簡単に言うけどね
言うけどね
言うねって感じでもう自由にやってくださいなんて言うんだけど、全然自由じゃないなそれまあやるしかないなと、
そのバックナンバーのプロジェクトもありながらのこの塩谷さんの新しい、
う
ん、
ある、まあ、その曲と
曲のやつが入ってきたわけですね、うん、
入ってきちゃったわけですよ、なのに僕のスケジュールはあんまない、
うん、あんまない、寝る時間を削って仕事をする、
うん、だから撮影を3日とか、 で短編映画と PV
を、
ね、うん、2つ合わせて、もう予算は別々から出てんのにもかかわらずビシャってやっちゃって、それだけ手間かかるんですけど、それをやってました。
そら寝られんわ。
3日間でできんのかなと思ったら4日目の11時ぐらいまでかかっちゃって、
そりゃそうですよ。
あ、昼の11時でしょ、ぐるっと回って、
うわ、
でも俺なんか意外と元気にやってんなみたいな、眠さは来るんだけど全然まだ大丈夫なんですけどね、でもちょっといろいろあってその後ももう急いで、だってもうすぐ納品しなきゃいけないんで、今日も編集をもっか編集部が東京で編集しつつ、俺は熊本にいるからどうすんだ、よしじゃあなんかこうネットで
やり取りしながら
見て、見てください今日の夜にみたいな、ってことは俺この夜も寝れないんじゃないかというね。
怖っ。映画監督怖っ。
でもまあね、だからもうすごいね、冗談ずっと言ってて、こんなに睡眠をね、こうなんか撮れない俺たちのドキュメンタリーとか、こうなんか映画界の現代、日本の映画界の裏側を暴くとかって、タイトルが君は睡眠、あ、まあ、なんだっけ、君は徹夜を強いられたことがあるかっていうドキュメンタリーを、君は徹夜を強いられたことがあるかってすごい厳しそうなタイトルでしょ、君を怒涛の川を渡れみたいな。君は徹夜、
社会派な感じ
だからね、君は徹夜を強いられたことがあるか、
うわ、どういう、
みんなもうそれでさ、もう徹夜強いられてんのに、なんか酔っ払いの人たちがね、もう休みだったんですよ、3連休かなんかでね、みんなねいい感じで飲んでて、三軒茶屋でね、悪くないでしょ彼らは、もう板の中でもうなんか「え、撮影やってんの？うー」とか言ってるんですよ。もう俺はそのモニター見ながら、こいつなんか徹夜なんか強いられたことねえんだろうな。徹夜を強いられるってある？徹夜強いられたこと
ないですね。
ほらないでしょ。
ないです。
ないんだよ、
なかなかね、やっぱりね、徹夜が前提の仕事ってなかなかないよね。
もうね、厳しいですからね、
厳しい世界だ、
もう厳しいというかさ、おかしいでしょ。大して給料も良くないんですよ。なの好きで徹夜してるみたいに言われてさ、好きではないんですよね。
そういう風にスケジュールがなっちゃう。
なっちゃう
んですよ。もう予算がないとね、なんとかしなきゃいけないじゃないですか。
で PV の仕事もこう入ってきながら、そのドラマも仕上げて、はい、演劇はどうなったんですか。演劇は、
演劇は今脚本家が頑張ってまして、
頑張ってまして、
一度上がって、
ブエノスアイレス午前0時、
そうです、はい、でなかなか面白いんですけど、もうちょっとこうかなみたいなことを、でその蓬莱竜太さんっていう脚本家がやってるんですけど、彼もまた忙しい人で、
ですよね、
彼はまた自分の演出作品を演出しながら、彼の立場に立ってみるとです、イマジンしてみるとね、彼の立場でイマジンすると、彼はきっと自分の演出を昼間夕方までやって、家に帰って徹夜して俺のシナリオを直してるみたいな。
うわ、
ここも徹夜を強いられて
る。
そう考えると俺も徹夜を強いられてる仲間だから、ちょシンパシーを感じます ね、 なんかね、シンパシーを感じて、
なんでしょうね、忙しい人はどんどん忙しくなるばっかりなんです ね、
ね、
なんかね、それでまあそういうことをやってたのがずっとですかね、これとかね、あと僕は本直してましたね、あの1月にね、
新作？
新作の映画がクランクインするんですよ。
え？
今年、これ来年の1月。
来年の1月？
うん。年明けすぐに。
もうすぐじゃないですか。
なのに、今シナリオやってるんですね。なかなかうまく直せないという自分が。
すごい、そのあんな PV 撮りながらシナリオも直して、何、いくつの仕事が並行しているんだ。
いや、それも本当はもうずれちゃったんですね、スケジュール。いやー、ちょっとね。こんなことをこう電波に乗せて喋ってていいのか。
大丈夫ですこれ言っていい話なんでしょうね。なんかその辺の線引きしないで今話してるんでしょ。
ものすごくつぶやいてる感じがあるんですけど、うん、
いやつぶやいてます。
大丈夫なのかな。まあ、生放送だからしょうがないですよ ね
最近ほらつぶやく10ね、つぶやくほらもう文化的にもつぶやく、う
ん、あ、そっか、うん、いろんな媒体でもね、うん、
ちょっと言っちゃいましたみたいな、うん、ね、あの政治家もちょっとつぶやいちゃったつもりがなんかもう女性蔑視だとか言われてね、うんうん、いやだから平場では
平場では
ね、あれ流行語大賞ですかね。平場では平場で俺喋ってますから今、うん、あ、俺平場で喋ってない、ま、これ平場じゃないからラジオ
ラジオだった
ラジオですこれはこれもうね何万人も聞いてますからね
これラジオは平場じゃないですよ ね
違った。
ついねこのスタジオで平場なんですよね
なんか3人しかいないと思ってるんでしょ。違いますからね。
いやちょっと
マイクの向こうにはすごいいい人が、
この人たち、
これすごいよね。テレビとかはねなんかこう、あ、なんかカメラ向かって喋るからキュッと変わるじゃないですか。
いやいや、
ラジオはついね平場だと思っちゃう、
平場だと思っちゃうからついついこぼれちゃう。
いろんな情報がね。
あ、それで円卓が再上映になって、うん、東京では、うん、そのトークショーを、
トークショーもやったんですか。
2回やったりとか、あとね、
働くね、
あとね、僕の先輩の尊敬する監督が一人いて、うん、その方からあのツイートのざわめきのトークショーをね、
はいはい、
人の映画のトークショーですよ、うん、そこにも参加するみたいな、うん、これきついなと思いながらずっとねお願いされてたら、もうそれはもちろんもう尊敬するね、僕にとっては、うん、なんか印象残ってる映画だからぜひって言って行くみたいなね。でもそういうありがたい話なんですけど、
それからあれですか、なんか国際映画祭にも参加するみたいなことを言ってたじゃないですか。
そうそうそう、プサンですね、プサン国際映画祭。
それはこれから、
これからです、うん、あの10月の2日ですから行きます。
はい、
もうすぐですね。これ
もうなんかホームページに、釜山映画祭のホームページに載ってるみたいなんですけど、
はいはい、あの釜山国際映画祭で、あのオープンシネマっていうですね、部門がありまして、今年は何本かな、なんか厳選されてるんですよ、8本とか。で要するに5000人収容できる
野
外劇場があるんです。で、プサンどんどん大きくなっていって、うん、でしかもちゃんとした野外劇場を作ってしまったんですよ。昔はね、ヨットハーバーの近くの空き地に大きなスクリーン立ててやったんですよ、うん、すごい寒かったのね、いつも、うん、みんな寝袋みたいなのをしてないと見れないぐらい寒いんですよ、うん、10月のプサンって、うん、あの風が冷たくて、うん、だからちょっと内陸に入ったところにもう映画の殿堂っていう名前の建物を作ってしまって、うん、そこが野外劇場になってて、オープニング作品、オープニングなんちゅうの、セレモニーとかをやる、うんうん、そこは5000人収容できて、僕は10月の2日に行ってですね、レッドカーペットを、三浦春馬と、主演の三浦春馬とリュウ・シーシーと真夜中の5分前チームで歩きます。
これがワールドプレミアになるんですかね。
そうですね、うん、だからその日はレッドカーペットでいろんな参加する映画人たちが集まるんですよ。司会は渡辺謙さんが今年は、
あ、そうそう、結構ね、そういえばワイドショーとかでね、で言われてましたね、
渡辺謙さんが司会で、ムンソリさんが韓国 の、 あの司会、2人司会するんですけどね。それで僕らはレッドカーペットをそこの参加して歩いて、そのね翌日3日、
はい、
3日に一番バッターとして、その5000人のオープンシネマのところで真夜中の5分前をワールドプレミアさせていただくと。
なんか3回上映があるみたいですね。10月3日、ね、10月4日、10月9日と、
はい、
まあ、一番でかいスクリーンが10月3日の夜ということ。
これは書いてますね、釜山シネマセンター、あの BIFF シアターって書いてます。映画の伝統っていうところの場所にある大きなところで、まあ、5000人収容って言われてますけど、僕初めてなんですよそこでやるのは。実は僕があのカメリアの時にクロージング作品で、あの同じようにオープン大きなところでクロージング作品だったんですけど、で参加した時は まだヨットハーバーでヨットセンターのとこだったんですよ、うん、それがもうその次の年から新しくなって、うん、それ以来僕映画祭映画を持っていくのは初めてだったんで、カメリア以来なんで、うん、ちょっと楽しみです ね
国際映画祭の中いろいろ数ありますけども、
うん、一応 ね10月3日は20時からやって、その大きいところで、その翌日に10月4日の19時から、また、CGV っていうセンタムシティっていうところにある、うんうん、これは映画館です、ちょっと大きめの映画館だと思うんですけど、うん、ここでこの2つはゲスト三浦春馬くんと僕とリュウシーシーさんと
舞台挨拶があるんですね、
ジョセフちゃんさんと、うんうん、3人で主演級がみんな集まって、台湾中国日本の
もう今国際映画祭って感じですね。
そう、今のこうすごい連中が集ま、今人気のある連中が集めてやった映画なんでね、真夜中の5分前は。それでちょっとそういう意味じゃアジアの記者とかたくさん集めて、いろいろ記者会見やったりとか、プサンでちょっとワールドプレミアをやらせてもらおうと。
まあ熊本とか九州、まあね、近いですからね、
はい、
東京なんかよりも近いので、これ行くっていうのも一つの選択じゃないですか。早く見れますよ。
もう僕のフェイスブックにはね、念願のもう今年は行きますっていう、
あ、そういう宣言されて
る。僕は毎年言ってたじゃないですか、プサンは近いから行った方がいいよって言ったら、夫婦で行きます、
うーん、
ところでいつ上映なんですかって、
うーん、
早く教えてくださいみたいなことを言ったんで、僕がその人には教えましたけど、
うん、
まだ一組だけです、
はい、じゃあ今日もね、オンエア聞いた方々
ぜひ調べて、
はい、釜山国際映画祭ホームページの方に多分スケジュールとかね、うん、出てますんで、
すぐね、日本映画すぐ売れちゃうんで、
あ、
今回ねチャイナって書いてありますけどね、カントリーが、要するに言語がチャイナなんで、
なるほどなるほど、
見落とさないように、うん、日中合作の映画ですけど、はい、真夜中の5分前、5 minutes to tomorrow っていうタイトルです、うん、日本語で書いてないんで5 minutes to tomorrow、
これが真夜中の5分前、
そうです、う
ん、タイトルなんですね。いや
ー、
すごいね、
すごいですね。
まあこんな国際映画祭の話は、
はい、
熊本でもあるということで、詳しくは菊池の話を、この番組後半でお話を伺いたいと思いますが、
はい
はい、時刻の方8時23分を回っております。ここで、お知らせ参りましょう。
はい、
草田功監督のこの番組、番組のブログでは、いろんな情報を展開中、毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です。タンクマでは草田監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中でございます。熊本からさまざまな草田監督情報を世界へ向けて発信、まさしく今日なんかそうですね、
はい、
月刊草田功を爆心中でございます。プレゼント、
はい、
先月のプレゼントは2007年の草田功監督作品クローズドノート、こちらの DVD に直筆サインを入れてということで、当選者は
ラジオネームけんけんさんです。おめでとうございま す。
サインを入れてお届けします、
はい。
今月のプレゼント、
はい、
2002年の草田功監督作品ロックンロールミシン、こちらの DVD に直筆サインを入れてプレゼントいたします。これ私も大好きな映画で、今迷っている君なんか将来どうしたらいいのかわからない君、ぜひこれを
見てください、
見ていただきたいなと思います、はい、ロックンロールミシン、宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FM 系月刊ゆきさだいさんの係までです。ご応募お待ちしています。
ポッドキャストの人も応募していいんですよ。
はい、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200、おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FM 系月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。